緒に介護。このコーナーは旗手歯科医院の提供でお送りします。
一緒に介護、今回は第3金曜日、旗手和久先生にお話をお聞きしていきます。今回は北海道歯科衛生士会、的場博美さんにお話をお伺いしています。それではお聞きください。一緒に介護第3金曜日、旗手歯科医院旗手和久先生にお話をお聞きします。今回はゲストとして北海道歯科衛生士会岩見沢支部の的場博美さん、岩見沢市健康福祉部健康づくり推進課に、いらっしゃるということです。先生、今回どのようなお話で。
今まで、基本的に私の方、歯科医師の立場ですとか、あと介護施設の方でお話してもらったんですけど、今回やるまた同じような訪問に関わってくる歯科衛生士さんという、私たちの仕事のパートナーでもあり、とても頼りになる職種なんですけども、そういう方の立場で、口腔ケアですとか、あと的場さんの場合は特に市の方でも嘱託仕事してますので、いろんな立場、見方が広いというですかね、とても経験もありますし、いろんなお話が聞きたいと思いまして、今回ゲストにお招きしてみました。
ではじゃあ早速どのようなお話を、
それでは今までずっと私の口腔ケアとか訪問診療の方についてお話したんですけども、歯科衛生士さんの立場で口腔ケアについて注意点ですとか、これからの問題点、また経験も豊富なので、その中でいろんなことがあればお話をしていただいて、それからさらに進んで口腔機能の改善についてとお話ですとか、あと市の方の取り組み考えでも、いろいろ聞きたいこともお話したいこともあるかなと思いますので、そういうことを含めて今回お話していただいて、まずは口腔ケアについてですね、やる衛生さんとしての経験上のことについて、ちょっと、私どもとちょっと違う立場でお話していただければいいかなと思いますけど、的場さんどうでしょうか。
では初めまして、的場でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。経験豊富といえども、先生居宅とかされてますけども、私の方は結構二次予防っていうことなんですよね。
二次予防、
そうですね、それなので私の観点から見ると、コミュニケーションを取るっていうのは本当に大切なことなんですけども、コミュニケーションを取りながら寄り添うっていう方に、女性っていうこともあるんですけれども、私の方からこう対象者の方、困っていられる方とかに寄り添っていって、簡単に言うと仲良くなって、でも本当にその方が美味しいものを食べて笑顔でいられるようにいつまでもっていうような、私の心の取りまとめっていうか、そんな風に思いながら口腔ケアに取り組んでたように思います。今もですけども、私は市の食卓で働いてる衛生士なので、とにかく闇沢市の方に、いつまでも、自分の歯でも入れ歯でもいいので、おいしく元気に自立した生活、自分のことは自分でして、おいしいものを食べて、いつまでも笑顔でいてもらいたいんだっていう、その気持ちをこう伝えながら、心を寄せながら寄り添っていくっていうような口腔ケアをしてきているなっていうふうに、日々感じているところです。
でも非常にその寄り添うって、とても僕らもそうなんですけど、正直口に出すのはいいんですけど、なかなか実際にその場で、やるってことにとっても難しいんですが、例えばコツとかありますか。
そうですね、コツですね。私たちは働いてる中でちょっとデータとかあるじゃないですか。で、結構高齢者の女性の方だと引き出しが結構女性同士で持っているんですけども、男性の方って一つ取り組むまでに、ワンクッションあるっていうか、寄り添うっていうのが難しいんですよね。でも今は働いてなくのんびりしている形で、足を運んでくれたっていうことだけれども、やはり以前働いていた時のようなこと、どんなことをされてたんですかとか、そういうふうにお話しすると生き生きした目になってくれるんですよね。
やっぱり昔のお仕事の話すると、
はい、そうです、もう今現役の頃はこうだったんだよっていう話で、あの頃はこうでこうだったんだっていうような話をしてくれるとどんどん元気になってきて、それでこう触れ合うっていうかね、そういうふうに取り組んでいくことでどんどんニコニコになってきて、なんかね、相手側の方からこう聞き入れて出して、私の方からでなくても聞き入ってくれるっていうかね、そういうようなところを見ていると、あ、そっかそっか、昔のことってね、私たちは今を見てしまってるけども、その人自身でも現役の頃をやはりこうなんていうか生きてきた、そこのなんか証っていうかね、そういうところから男性の方は引き出すようなことが多いかもしれないですけど、まあ、それぞれですよね、はい、
でも結構私もその診療にしてますけど、なかなかこう男性の方頑固な方が多いというか意外とこのまあケアにしても治療にしても難しいということもあるんですけど、まあ、今とお話して非常にその取っかかりとしては素晴らしいと思うんです。実際にこう男性と女性のケアの違いっていうのはあるでしょうかね。
やはりこう取っかかりは難しいですね、はい、だからそこで引き出してって、先ほど言ったように簡単に言うと仲良くこう距離感を縮めたところで、縮めていくとやはりお互いにこう信頼関係ができてくる、そうなってくるとなんか心を許してくれてるんだなっていうところから話を聞いてくれるっていうように変わってくるのが、一緒にいて様子を見ていると分かるので、まあ、本当に私たちはプロとしてお話ししているけども、やはり同じような目線でお話ししていって、その後私たちはこういう仕事をしてて、ね、いつまでもおいしいものを食べさせてあげたいんだっていうような気持ちの関わり方をしていくっていうところが大きいんじゃないかなっていうふうには経験上は思いますが、全てではないですけど、
今のお話聞いてると、航空ケアとか単価っていうんじゃなくて、その人との尊厳みたいな、人と人との付き合い、
航空ケアっていうのは私たちはもうすでにもう何百人とやっているので、それなりの、ね、テクニックがあったりとかコツだとかっていうことでお口の中を見せていただければある程度のことはもうできる、はい、だけどさせてもらう相手側の方がやっぱりリラックスして私たちのことを信頼してくれないと思うようなことができなかったりとか、はい、ここまでしてあげたくてもいいよいいよって、もう分かったから分かったからっていうようなことだとやっぱりこう入っていきづらいし、はい、100% やはり見てあげたいっていうか、はい、してあげたいような気持ちで いるので、ね、そこを大切にしてきたかなっていう入り口、
ね、素晴らしいですね、まあ、ね、口というよりは人を見てるという、
そうですね、
素晴らしい対応ですよね、なかなか正直すぐに僕らもねこう口を見ちゃうんですけども、今の話聞いてるとね、やはりその人を見てるというか、とても素晴らしい対応の仕方で私も勉強になりましたありがとうございました、それとです、実際僕の方をケアとかしてると思うんですけども、ケアに携わるご家族の方ですとか、いろんなあと、施設の方とかいらっしゃると思うんですけど、その辺の方たちのこういったその付き合いとかって何かコツがありますかね。
そうですね、先生もご経験あるかもしれませんが、はい、やはり診療とかを居宅することによって家族の同意っていうものがいることが多いですよね、はい、でもやはりいやお金もかかるし、はいはい、時間もかかるし、そんなのもう刻み食食べてるとかでいいからっていうふうに言われてしまうと、はいね、はいはいはい、やっぱりこう遮断されてしまうんですよね、
はい、
だから、本人は分からなかったりすることも多くありますし、
はい、
家族の方への向けてのコミュニケーションというのを入っていくのはとても難しいなというふうには感じることがありますね。
なかなかそうですね、ご家族の方の方が希望しているのと、実際利用者さんとのちょっとギャップがあるケースもありますしね、なかなかその辺の対応というのは少し難しいケースもありますんでね、なかなか、私どもそうなんですけども、やはり女性の方の視点っていうのがやっぱりあるので、家族の方も先生に関しては比較的言うことを聞いてくれるケースもあるんですけど、意外と先生さんとか女性の方だともしかしたらそういうふうに出るケースもですねあるのかもしれないですし、私どもも確かにその実際の利用者さんと ご家族のとの付き合いってのはとても、まあ、今でもそうなんですけど結構苦慮するケースももちろんありました。だからやっぱちょっと、視点が違うのでね、なかなか難しいんで結構大変な経験をしてるかと思います、
ね、そうですね。本人とご家族のその関係距離感だったりとかっていうのもね、
うん、
ありますよね、そこでやっぱり家族の方に分かってもらいたいってなったらやっぱりもうコミュニケーションをとっても愛情ですよね。食べさせてあげたいっていうようなもの、うん、なんかどんなものが好きだったんですかって伺って、うんうん、したらいやお父さんは桃が好きだったわとか、うん、そうお肉が好きだったわとか、まあ、いろんなことが出てきますが、うん、でもそれをもう一回食べさせてあげたいですよねってそんな風に言ってってこう和やかに心をこうなんていうのかな、うん、柔らかく柔軟があるように連れていくと、うん、なんかちょっと心を開いてくれてご家族の方が、うん、そうだねってお父さんにもう一回桃食べさせてあげたいよねとかって、うんうんいうような気持ちになって介入していたっていうこともありますけど、それが全てではないので、うん、やはりご家族の方に分かっていただくっていうのは時間もいるんですけども、意外とそういう時間って少ないですよね。
そうですね。なかなかこう限られた時間で私たちも訪問するわけなので、うん、当然ご家族の方も自分時間がありますので、その中でこう調整をするっていうなかなかこう難しいですし、ご家族は本当に一日中一年中付き合ってるんですけど、私たちはその隙間隙間の時間のわずかな時間でしか、うんうん、お会いできませんので、その時だけしかなかなかこう状態を確認できない、うん、でそういうところ のギャップがどうしても出ちゃうのでね、なかなかちょっと難しいケースもあるのかなと、うん、今現実もそうなんですけど、うん、まどうさんもそうという経験をしていると思います。
そうですね、本当時間がない中で、うん、どのようにアプローチをしていって、うん、対象者の方に思いをね、うん、つなげるっていくかっていうところは大きいですよね、うん、やはりでもそういう方で本当にそれが食べられるようになった時の、うん、もう笑顔ってもう忘れられないですね。おいしいって、うん、言葉が出ない人とかだったらね、
はいはい、
私ね拝まれたこととかありました。
そうです
私生きてますから、
はいはい、そうですね、
まあ、気持ちなんだろうね、うん、言葉が出ないからもうこうやってね、うん、手を合わせてくれちゃったんですけど、
私も生き仏になって何回もなりましたので。
そうですか、はい、同じ思い、はい、もう何とも言えないですよね、うん、やめられないですよね。
そうですね、やはり感謝の具合ってのはもうとても外来の日ではないぐらい感謝、
ね、
だからその分プレッシャーもかかりますし。
あ、そうですよ
ね、はいはい、
やはりそうやってね患者さんに寄り添うということがね。
そうですね、
そうですね、なかなかこう、ね、口だけを見てるわけじゃないっていうのは、うん、本当に先ほどお話してましたけど、うん、やっぱり生活なんで、
そうですね、
その場に入っていくっていうんで、うん、やはり受け入れてもらえないと僕らも診療とかケアとかできませんから、うん、和田さんのお話のようにそういう形を、まあ、本当に気をつけていければいいかなと思いますので。
はい、はい、一緒に介護、今回は第3金曜日旗手和久先生にお話をお伺いしています。今回は的場さんに歯科衛生士会として、お話をいただいています。また来月続きをお話しいただきますのでお聞きください。
一緒に介護、このコーナーは旗手歯科医院の提供でお送りしました。